はようございます。ウェブコンサルタントの長京です。この番組では私ウェブコンサルタントの長京がウェブマーケティングの話を中心に自由気ままにお話ししている番組でございます。ウェブを活用して売上を上げていきたいと考えている個人事業主の方とか、あと中小企業の方々のヒントになればと思ってお話をしております。よろしければチャンネル登録と、内容良ければ高評価いいねボタン押していただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。いやー、朝から相変わらず滑舌悪いですね、私ね。はい、まあいいでしょう。はい、今日は4月の20日ですね、月曜日、今は朝の9時をちょっと回ったところです。毎朝、お勉強してるわけですよ。で今日もね、なんか面白いなって思った話があったので、そこからちょっとシェアしたいと思います。これはテーマとしては、物は安ければ売れるのかみたいなところのテーマでしたね。でそれで引き合いに出してきていた事例なんだけど、これ実際になった話、実際にやった実験みたいですね。聞いたことのある人もいるかもしれないですけどとね、あるプロのバイオリニスト、バイオリン奏者が、いた。もうね、この名前もちょっと変な名前というか、あんまり聞かない名前だったのでちょっと覚えてないんですけど、アメリカのね、有名というか、そのプロのバイオリニストの人がやったある実験ですね。で、なんでその実験やったかというと、自分の演奏には本当はどのぐらいの価値があるのかということを、試してみたいということで実験したらしいんですよね。で、その人のコンサートは、プロで結構有名な方みたいで、その実験の前の日にちゃんとしたコンサートが、あったらしいんですよね。ニューヨークかどっかだったと思うんですけど、ボストンだったかな、ちょっと忘れた。でそこで、どのぐらいの価格でそのチケット代金だったかというと、チケット代金1万円だったらしいんですね。で、結構有名な方なので、結構集まったんでしょうね。でこれを時間でこう時給計算でやったら1時間600万円だったらしいですね。600万円で、時給計算でね、時給計算にすると600万円ぐらい稼いだらしいんですよ。でその次の日、彼は何したかというと、もう普通の格好をして、彼一緒ですよ、同じ人で、彼はやっぱりプロのバイオリニストなので、バイオリンもね、めっちゃ高いやつ使ってるんですよ。なんて言ったっけ、ちょっとしたかみそうな名前なんだけど、バイオリンの有名なやつがありますよね、ストラディバリウスみたいな感じので、それ彼が使ってるやつが、このね、バイオリンの価格が3億5000万とか言ってたかな。なので、前の日のそのコンサートの会場でもそれ使ったし、でその実験の当日にもやっぱりその、そのバイオリンで やるんですよね。で彼どこで自分の演奏にはどのぐらいの価値があるのかっていうのを試したくて、で彼が選んだ場所っていうのが駅のホーム、駅のホームで、普通の格好をして、で、そこで弾く曲も一緒で、演奏する彼も一緒で、このバイオリンも一緒で、それでそれで1時間で彼はいくら稼いだでしょうと。いくらだと思います？ごめん、 この金額ちゃんと覚えてないなちゃんと覚えてないんだけど、でもね、いくら稼いだかというと3000円ぐらいだったそうです。3200円って言ってたかな、1時間でよ、1時間で3200円稼いだそうです。ね、かたやコンサートね、のコンサートで稼いだのは1時間で600万円で、かたや駅のホームで同じ人が同じバイオリンで同じ曲目を弾いて3200円っていうことなんですよ。なんでこんな違いがあるのかっていうことなんですよねで、そこっていうのはやっぱりその大きなコンサートやるので、やっぱね、マーケティングとかやりますよ ね。で、マーケティングでやっぱりその価値をどんどんどんどん高めていくから、あの金額で売れるんですよ。で、かたやどんなにこのね技術持ってて、ね、どんなにいい演奏をする人でも、マーケティングしないで駅のホームでいきなり演奏したら、そんだけしか儲けきれないんですよね。この違い分かります？だから物の価値っていうのは本当に固定ではないんですよね。いくら3億5000万のバイオリンを使って弾いているからって言って、3億5000万で駅のホームで3億5000万稼げないんですよね。そういうことなんですよ。でだから結局物の価値っていうのはまあね、それを買う人たちのその価値観とかそういったのにも影響するんだけど、そこをちゃんとアピールしてそんだけの価値あるとか、そういうマーケティング的なところでこうマーケティングしていかないと、まあ、マーケティングをしていって、でその価値をどんどんどんどん高めていくっていうことをやらないといけないということなんですよね。あと一つね、いい例があったんですよね。これもね、面白かったんだけどアメリカで、まあ、これも実験でやったらしいんだけど、 eBay、 オークションのサイトね、有名な eBay で、ガラクタのコイン、これを、出しましたと。で、一方ではもうガラクタ、本当にガラクタのコインよ、ガラクタのコインを、一つ、ガラクタのコインをただ単にポンって出して、オークションにかけた。そしたら、まあ、100円で売れたそうです。100円でガラクタでも売れるんだねと思ったけど、まあ、ガラクタの、ね、コインが100円で売れたと。で一方、同じコインだよ、同じコインを今度別で、この説明書きをね、こう なんていうのこのコインはどういうもんでとか、でそのコインに関するストーリーをこう書いたらしいんだよね。どういうストーリーかっていうのはちょっとその、今日聞いた中では言ってなかったんだけど、とにかくこの例えばね、このコインは昔誰々さんが何々どんなところで何かしてみたいな感じで、なんかストーリーを語ったらしい。あ、でそれっていうのは実験だから、実験なので、ちゃんと、なんだっけ、コピーライターの人を雇って、でもうでっち上げなんだけどもうこのコインにまつわるストーリーをガーって書いたらしいんだよ。でそれを一緒に掲載して売ったらしいんですよね。全く同じですよ、全く同じコインなんだけど、普通に売ったのは100円で売れました。じゃああと一つ、このストーリーをつけて売った、ね、説明書きのところにこのストーリーを書いて売ったこのコインはいくらだったでしょうか。いくらだと思います？これが6300円で売れたそうです。6300円、ね、63倍なんですよ。すごいですよね。でこんな感じで、その物っていうもののその価値、物そのものの価値っていうのはあんまりこう価格に影響しない なんか価格を、価格とはあんまり関係ないっていうことなんですよね。で、この価格をこう決めるっていうか、価格をこう上げる要因っていうのが、やっぱりこのマーケティングだったりストーリーの力ね、そのマーケティングでこのコインはこんなもんなんですよとか、さっきのバイオリンの人もそうなんだけど、このバイオリニストはこういう人でね、なんかどういう経歴でみたいな、そういうマーケティングが働いてるはずなんですよね。それがあって初めてチケットが1万円になるんですよ。駅のホームで3200円しか稼げない人がですよ、同じ人ね。で、これってのマーケティングの力なんですよ。だからよくあるこのね、中小企業であんまりもうなんていうの、売り上げがあんまり伸びてない人、企業っていうのは、自分たちの商品はいいと思って売ってるはずなんですよね。で、そこばっかりなので、お客さんの価値、お客さんに価値を分かってもらってないんですよ。で、そこの価値の部分を分かってもらうようにするために、コピーライティングだったりなんかね、そのウェブのマーケティングの手法いろいろ使って、あれこれ使って、この商品の価値をどんどんどんどん上げていくっていうことをすると、商品っていうのは高く売れるっていう話でしたね。なのでね、そういう何かもの、まあ本当にちっちゃなことでもいいですよ。メルカリとかで何か売るとかね、ただ単によく見るのがメルカリでも、これいくらですって、もうなんかその商品のスペックしか書いてないものがありますよね。それだけ書くと、もうメルカリなんてもうよくわかるでしょ。もう同じものがバーって並んでるんですよ。で、そこの中で安い価格のものをやっぱり探すよね。でも、まあね、同じものでもなんかちょっとね、ストーリーつけて売るとか、なんかこの買う側の、これベネフィットって言うんですけど、買う側がこの商品を買った時にどういう幸せが訪れるのかとかっていう、そういったことをちゃんとアピールするだったり、あるいはその商品の裏にあるこの、ストーリーとかね、そういったのを交えて、やっぱりこう書いてあげないと、商品ってのはやっぱりその価値をこうお客さんが分かってくれないですよね。なので、そのあたりの価格をまあね、上げるっていうなんかことの話ではあったんだけど、今回のこの講座の内容っていうのが、まあでも物をね、ちゃんと適正な価格、こちらが売り手が欲しい価格で売るためには、やっぱりそういうマーケティングっていうことをちゃんと考えてやらないといけないですよ、ということでしたね。なかなかいい話だったので、ちょっとね、共有したくなって、共有します。はい、ということで、まあ、こんな感じで、マーケティングの話ね、なんか共有できるものがあったらどんどん発信していきますので、また聞きに来てください。ね、あるいはね、コメントも出してもらえると嬉しいなと思います。で、なんか質問とかがあればね、なんか LP の制作とかって結構私得意なので、そこの部分とかね、なんか質問があればぜひコメント欄に入れてください。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。じゃあまた次回聞きに来てください。じゃあね、バイバイ。